6、9ページから11ページ、市からのお知らせ。9ページ、子宮頸がん乳がん検診を受診しましょう。個別医療機関で受診するためには、5月下旬に郵送した受診券が必要です。対象者、本年度末の年齢が、子宮頸がん20歳以上、乳がん40歳以上の女性。昨年度、市の検診を受診していないこと。料金、子宮頸がん1000円、乳がん40歳から49歳は1500円、50歳から69歳は1000円。どちらも70歳以上は無料。受診方法、指定医療機関へ事前予約してください。注意事項。70歳以上で個別受診を希望する場合は、事前に保健センターで受診券の発行手続きが必要です。住民税非課税世帯、生活保護受給者は、事前に保健センターで無料券の発行手続きが必要です。今年度に限り無料で受診できる方は、子宮頸がん、平成17年4月2日から、平成18年4月1日生まれ、乳がん、昭和60年4月2日から昭和61年4月1日生まれの女性です。詳しくはホームページ ID3679 をご確認ください。元気づくり課健康推進係、電話 928-2000、 ページ ID34454 と34593。介護保険の負担軽減制度があります。1から4、4つあります。1、介護保険施設入所ショートステイ利用時の居住費・食費の負担軽減。ページ ID14014。 対象者、本人及び世帯全員が住民税非課税の人。利用者負担段階と預貯金額の状況をお伝えします。利用者負担段階。第1段階、生活保護受給者。預貯金額、要件なし。老齢福祉年金受給者。預貯金額、単身の場合1000万円以下。夫婦の場合2000万円以下。第2段階、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万9000円以下。預貯金額、単身650万円以下、夫婦1650万円以下。第3段階 A、 前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万9000円超120万円以下。預貯金額、単身550万円以下、夫婦1550万円以下。第3段階 B、 前年の合計所得金額プラス年金収入額が120万円超。預貯金額、単身500万円以下、夫婦1500万円以下。8月からの変更点、制度の見直しにより、利用者負担額が、利用者負担第3段階 A の利用者は、食費1日30円。第3段階 B の利用者は、食費1日60円、および居住費1日100円引き上げられます。詳細は C ホームページをご確認ください。利用者負担段階の第2段階と第3段階 A の年金収入額80万9000円が82万6500円に変わります。2、対象の社会福祉法人などが運営する施設での介護サービス利用料金の負担軽減。ページ ID3025。 対象者、次のすべてに該当する人、または生活保護の受給者。1つ、世帯全員が市民税非課税。1つ、年間収入が単身世帯で150万円以下。 世帯員1人マスごとに50万円加算。一つ、預貯金などが単身世帯で350万円以下。世帯員1人マスごとに100万円加算。一つ、負担能力のある親族などに扶養されていない。一つ、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。一つ、介護保険料に未納がない。丸1、丸2の申請方法。本年度分は7月1日水曜日から介護保険課7番窓口で受け付けます。丸1、丸2の有効期間。8月1日から翌年7月31日です。ただし9月以降に申請する場合、申請月の初日から適用されます。丸3、介護保険料の減免減額制度。ページ ID 41592。対象者、対象となる可能性がある人には、6月に郵送する介護保険料納付通知書にお知らせを同封します。1月2日以降に転入した人は7月に郵送。全員が対象とは限りませんので、要件を確認してください。丸3の申請方法。介護保険課7番窓口で受け付けます。7月末までに申請すると年間通じて減免されます。8月以降に申請すると申請月から減免されます。丸4、高額介護サービス費等支払い資金貸付制度。ページ ID 14001。介護サービス費の支払いが困難な方に、高額介護、高額予防介護サービス費の支給を受けるまでの間、資金を貸し付ける制度があります。介護保険課、介護保険係、電話、市役所、内線370-371。10ページ。国民健康保険税の納税通知書を送付します。国民健康保険以下国保加入者の世帯主へ6月中旬に納税通知書を送付します。令和8年度の国保税は令和7年中の収入状況をもとに算定します。収入がなかった人も申告が必要です。また、本年度分の税額を原則9回の納期に分けているため、加入月と納期は異なります。4月1日の税制改正に伴い、課税限度額が一部引き上げられます。また、子どもや子育て世帯を社会全体で応援するために、子ども子育て支援金制度を国が創設したことに伴い、その財源として使われる新たな課税区分として、本年度より、子ども子育て支援納付金分が課されます。将来社会を担う子どもたちと子育て世帯を支援するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。太宰府市国民健康保険税における子ども子育て支援納付金分の計算方法。令和8年度から新設する子ども子育て支援納付金分。課税限度額3万円は、所得割算定額前年中の総所得金額等マイナス43万円かける 0.24% プラス均等割18歳以上の加入者数かける1200円プラス平等割1200円1世帯あたり。なお、18歳に達する日から最初の3月31日を迎えるまでの人については、均等割額が全額軽減されます。国保年金課、国保年金係、電話、市役所、内線311、ページ ID 3623と47412、年金振込通知書が届きます。年金の受給者には6月から翌年4月2ヶ月に1回 の年金振込予定額が記載された通知書が6月に届きます。また、振込額や受取金融機関に変更がある場合は、別途日本年金機構から通知書が届きます。再発行が必要な人は、年金ダイヤル、電話0570-05-1165へ問い合わせてください。国保年金課、国保年金係、電話市役所内線306、ページ ID41208。愛護動物を虐待したり、捨てたり、遺棄することは犯罪です。犬や猫などの愛護動物の殺傷はもちろん、子犬や子猫を捨てる行為などは法律により懲役や罰金に処せられることがあります。動物は責任を持って最後まで飼いましょう。虐待遺棄の例。愛護動物の必要な世話を怠る。十分な餌や水を与えない。捨てる行為。1年以下の懲役または100万円以下の罰金。愛護動物を殺したり傷つけたりする行為。5年以下の懲役または500万円以下の罰金。環境課環境保全係、電話市役所内線307、ページ ID36466。 6月1日から7日は第68回水道週間です。本年度の水道週間スローガンは、大切な水道を守ろう未来へとです。パネル展示を行います。期間中、市役所1階の市民ギャラリーにてパネル展示を行います。ぜひご覧ください。本市では安心安全な水道水を供給しています。水道加入の条件、費用はホームページで確認するか問い合わせてください。日本水道協会出展の水道週間ポスターの写真が載っています。上下水道課経営管理係、電話408-4024。上下水道施設課業務係、電話408-4025。ページ ID2900。6月23日から29日は男女共同参画週間です。性別に関わらず、誰もがあらゆる分野で個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するには、固定的な性別役割分担意識の解消などが求められています。これらを機に家庭や職場などを振り返り、性別に関わりなく一人一人の生き方、働き方の多様な選択が尊重される社会を目指していきましょう。本年度のキャッチフレーズ、あなたらしさが社会の力。パネル展を開催します。場所、市役所1階市民ギャラリー。期間、6月22日月曜日から30日火曜日の会長日。人権政策課男女共同参画推進係。電話、市役所内線542。ページ ID35481。11ページ。6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員法が昭和24年6月1日施行されたことを記念して、毎年6月1日を人権擁護委員の日とし、人権相談所を開設します。家庭内の悩み事や、隣近所とのトラブル、いじめや差別など、困っていることがあれば、いつでも相談に応じます。また、法務局や市役所と協力して、人権侵害による被害者の救済、人権に関する啓発活動を行っています。本市では8人の人権擁護委員が活動しています。相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。令和8年度人権擁護委員名簿、継承略で氏名、住所をお伝えします。釜石陽子、トフロー南、松下俊彦、三条、 松尾芽衣子、青葉台、伊藤絹子、水木、白水勲、大座野、成富義行、石坂、木村千鶴、五条、馬場玲子、松郷。人権政策課、人権童話政策係、電話、市役所、内線443、ページ ID 1485、福岡法務局、筑紫支局、電話、922-2881。認知症の人や家族が安心して暮らせる町を目指して講座を開催します。1、認知症サポーター養成講座。認知症を正しく理解することで、認知症に対する誤解と偏見を解消し、認知症の人や家族を応援する講座です。日時、場所、同じ内容で3回開催します。日時、6月25日木曜日。場所、生き生き情報センター209会議室。9月29日火曜日、市役所4階大会議室。10月17日土曜日、総合体育館飛梅アリーナ1階研修室。時間はいずれも午前10時から正午。講師、キャラバンメイト、太宰府市地域包括支援センター認知症地域支援推進員。2、認知症サポーターステップアップ講座。認知症サポーター養成講座を受講した人で、認知症についてさらに詳しく学びたい、認知症の人や家族と共に暮らしやすい街を作りたい方を対象にした講座です。ステップアップ講座を受けて一緒に活動してみませんか？日時、場所、同じ内容で2回開催します。9月2日水曜日、11月7日土曜日、時間午前10時から正午、場所、生き生き情報センター209会議室。講師、パーソンサポート絆、川島豊樹さん。1、2、共通で、申し込み方法、電話、窓口、メールのいずれかで希望する講座と、お名前、電話番号をお伝えください。申し込み期限、開催日の2週間前まで。高齢者支援課、包括支援センター係、電話、929-3211、ページ ID、43022。令和7年度の情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況。行政文書開示請求とは、市の仕事や仕組みを知っていただくために行政文書、文書、図画、写真などを開示するもので、市民の皆さんに限らず、どなたでも請求ができます。保有個人情報開示請求。自分自身に関する情報について開示請求することができ、その情報に誤りがあれば訂正を求めることができます。利用方法、請求日の翌日から起算して14日以内に開示できるかどうかを決定します。内容により部分開示または不開示になることがあります。市の保有する行政文書は開示することが原則ですが、個人のプライバシーが侵害されたり、公共の利益が損なわれたりするような場合は、不開示となることがあります。令和7年度の処理状況。単位は件数です。情報公開制度。請求件数327。処理状況。全部公開。137、一部公開53、非公開8、不存在123、損費応答拒否0、取り下げ6、審査請求4、実施期間別件数、市長116、教育委員会194、監査7、企業5、議会4、選挙管理委員会1。個人情報保護制度。 請求件数11、処理状況全部公開4、一部公開5、非公開0、不存在2、損費応答拒否0、取り下げ0、審査請求0、実施期間別件数市長11、文書情報課文書情報係電話市役所内線544、ページ ID 48214と48215。以上、担当は上村でした。